荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3725、2024年4月13日土曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1245回目ということですけれども、感染者数のですね、全体的な、状況としては若干ね減りつつあるわけですけれども、地域的にですねバラバラですね。札幌市はですね、増え始めているっていうね、状況にこうなっているわけですけれども、地域によっては、9週間連続でこう減り続けていますといったところもあるし、この地域格差、これがですね感染者数の格差なのか、それともですね感染者数がちゃんとね、確認できるような仕組み、これがですねどのように動いているのか、そしてそこにですね関わる人々ですよね、どのようにですね行政にこうね携わり、そしてどのようにですね、病院で検査をしてもらうのかっていうねことも含めて、まあ、いろんなですね、状況を考えなければ一概にですねこの数字受け取っていいかどうかわからないっていうぐらいですね、今日本はいろんなものがですね見えない状況になっています。まあ、そういうことも含めてですね、今日もいろいろと語ってみたいなっていうところで、さあここまでよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、火曜日、9日火曜日の段階で感染がですね確認報告されている方たちの数が25,970名、10日水曜日の段階で25,033名、11日木曜日の段階で24,145名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率は3日間とも 23% っていうね高いところで推移をしていますっていうね、これがですね検査をして陽性と分かってですね、各病院から厚生労働省に届け出があった数字になります。これをですね、モデルナっていうね、会社がですね集計をして、COVID-19 だけをですね抽出して、日々ですねデータを起こしてくれているっていうね、本当にありがたい話にこうなるわけですけれども、この4月に入ってで、まあ、早いですね、もう10日過ぎるっていうね状況で、これから月中にこう入っていくわけですけれども、全てのですね、補助、これがカットされ、自己負担でやってくださいっていうね状況になり、COVID-19、治療、それから投薬、全て込み込みって、いくとですね、自治体によっては最低3万円かかるっていうですね、まあ、そういう報告がなされてるんですね。まあ、そもそも飲み薬が一番安いやつで1万6000円ぐらいっていうね話になっていますので、まあ、治療費、検査費、いろいろともろもろあるじゃないですかね。これがひょっとしたらですね初診っていうこともあれば、初診料がかかったりだとかいろいろとするわけじゃないですか。そうなってくるとですね、なかなかその病院に行って検査をするっていうことに躊躇する方たちが出てきてもおかしくないわけですよ。でそのことに関して日本のですね各種医療団体が、せめてですね検査、それから投薬っていうことに関して、国はですね補助を打ち切らないでくださいと、この状況のままでいくと病院に行って検査をする方たちは減る、それから、治療を受ける方たちも減る、その方たちの命と健康、そしてその方たちがさらにですね感染が拡大する、パンデミックの世界の中で感染が拡大していくこのリスクっていうものがですね、いかに、社会に与える、影響がですね大きいのかっていうことに関して我々はすでにこう学んでいるはずなんですけれども、まあ、そのことをですねずっと厚生労働省に対して各医療団体はですね、なんとか打ち切らないでやってくださいっていうことをずっと言い続けてきたんですよ。で一応ね厚生労働省としては分かりましたって言って、で一応記者団の前でその署名って言ったらいいんでしょうかね、申し入れをですね受け取ったりだとかパフォーマンスをやっていましたけれども、全く検討の余地なしでバサッと切って終わりっていうね。 でもう4月に入っていますので、このことによって病院に行ってですね、検査をする人たちの数が減る、それからそれどころか我慢をしてですね病院にすら行かないという形が増えるっていうね、まあ、そういう悪循環がさらにですね加速化するっていうことが今日本国内で起きていると。で、ここのこの段に来てですね、厚生労働省はこの3月にですねずっと何を言っていたかというと、治療費がですね、それから投薬薬もですね自己負担になるけれども、ね、COVID-19 に効くのでぜひ使ってくださいっていう宣伝をですねずっとやってたんですよ。薬は効くのでぜひ使ってくださいっていうね、まあ、そういうですね宣伝をこうずっとやってたんですね。もう的外れもいいところで、まあ、効くのは当たり前じゃないですか。国が承認したわけでそれをですね効くから使ってくださいっていうアナウンスメントをずっとやっていてって、それにまたお金予算をかけていたわけでしょ。もうちょっとなかなか理解に苦しむんですけれども、がしかし、まあ、実際に効くということはこう分かっていたとしても、生活がこれだけ、追い込まれてるわけですよ。給料が上がるわけでもなく、何十ヶ月でしたっけ、連続で、平均給与下がり続けてるんですよ。どこに好循環があるんですかっていうね、どこにも好循環なんかないわけじゃないですか。そして社会保障のですね財源としてさらにですね、税負担、これがですね実質増えたんですよ。だから自分たちが持ち出す、税金がですね、年間にすると、数万円、人によってはですね、もっと増えたのかな。そのね、収入によって加減があるっていうことって、ステルス増税だなっていったところで今ね大きなこう話題になっていますけれども、まあ、そういうこう状況になり、国民の負担はですね極端にこう増えてるわけですよ。そこに来て病院に行ってですね、検査費用も自己負担であると。そして、検査の結果で COVID-19 ってなると、そこからですね、まあ、投薬一番安くてもですね16,000円、15,800円ぐらいかな。そして症状によってはですね、3万、6万、10何万っていくわけでしょう。そして入院しなければいけないって話になったら、今度入院治療費、入院費自分でね払わなければいけないと。もちろんね、まあ、全てにおいて3割負担ってこれだけの金額がこう出てくわけですよ。だから下手したらですね、まあ、入院含めるとですね10万20万ざらにね、必要にこうなってくるって話になるので、これではですね怖くて病院行けないわけですよ。それで我慢する人たちが増えてしまう。実際にはそういう傾向にあると。そして我慢することによってですね、その方の健康が著しく侵されると言ったらいいんでしょうかね、命のリスクってことに関してリスキーな状況になっていくと。まあ、ラッキーなことにですね、なんとか症状がですね軽くなってきたとしても、ね、再三こうお伝えしていますけれども、COVID-19 はですねいつ体の外に出ていくかわからないんですよ。それどころかまずですね COVID-19 は感染することによって体の中にですね残り続けるっていうふうにこう考えていた方がいいですよっていうような話にはなってるんですね。で、残り続けることによっていろんなね臓器で突然ですね増え始めたところで、臓器が機能不全を起こし死に至ると、これがですね言われていたんですけれども、これが顕在化し、これは大変なことになったって言ったところで、世界はですねこのことに関して大きなですね政策として、まずは感染しないことが一番であるって言ったところで、検査インフラをですねものすごい勢いで整理整頓、そして誰でもがですねすぐ検査ができるような体制をインフラとしてね整備し始めたっていうのが世界の動きですよ。で、日本でも研究者の方たちが心不全を起こして亡くなる方たちは一体何なのかっていったところをですね、その COVID-19 の特徴をですね、 メカニズムを明らかにしたっていうことか、先週ね、先々週か取り上げられて、やっぱりそうだったかって話にこうなってるわけですけれども、まあ、そういうねことを考えると、この COVID-19 の、 病院に行って治療をですねする、それから投薬してもらう薬をね、ちゃんと使うっていったところのハードルとして、金額、これがですね大きな、ハードルとして設けられていて、てそれを超えていくことができる方たちがですねどれだけいますかって話になっちゃってるんですよ。そしてまたね、的外れなですねことを厚生労働省はやろうとしていて、て薬のですね価格、これをですね下げるっていうですね、どういった目的を持って費用対効果を考えて薬のですね改定をするって言い始めたんですよ。あまりにもですね病院に行って治療をする、もしくは薬を断る方たちがですね多いんだと思います。でやばいなって話になったんじゃないですかね。そしてこの4月もですね、まあ、2週間まだ経っていないんだけれども、すでにですね価格を改定して費用対効果がうんたらかんたらってむにゃむにゃむにゃむって言ってますけれども、少し安くなるんじゃないですかね。だからその本当に政策としてね、先を見通したものっていうのが全く準備されていないって話ですよ。もしもね、そうやってこう 見直すことができるのであれば、費用対効果って話をするんであれば、4月1日からですね自己負担になるってことがもう分かっていたわけで、その前からちゃんと準備してくださいよって話になるんだよね。どうなってるんですかって話になるんだけれども、全く仕事をやっていなかったっていうね、ことを裏付ける、エピソードの一つかなと思ったりするんですが、どうやら価格はですね改定されていくようです。いつねこの価格が改定されるかは分かりません。またねやるやるって言って期待させておいて、結局はですねできないで終わるっていう可能性もありますので、あまりね期待しないでですね様子を伺っておこうかなと思ったりするんだけれども、結構ですねこの COVID-19 は日本国内では難しい状況がですね続いています。そして、まあ、札幌市はですね下水サーベランス、またねバーンとですね跳ね上がってるわけですけれども、まあ、これからフルスペックのねゴールデンウィーク来るわけですよ。日本かこの状況下の中で、制限のないゴールデンウィークがやってくる と、ただでさえ去年のですねゴールデンウィーク時期の感染者数、それのですね、下手したら地域によっては何十倍、そういうね、感染者数がこう出ているところが多くって、去年はですねゴールデンウィークまでの間に全体の感染者数全数把握を取っていても1万人切ってるんですよ。で今は全数把握をしていない、一応検査まではやった人たちの中で、2万5000人超えてるわけですよ。それを考えると、そこからですね人々がフルスペックで動く、ものすごいスピードで人々が動いています。で今日のですね、土日天気はすごくいいんですね。で年度末終えてですねちょっと一息つけるんじゃないかなっていう土日になってるじゃないですか。まあここでのですね人の動きっていうのか、またねこのゴールデンウィークに向かったのですね2週間前っていうことって、ここでの動きはですねまさにそのゴールデンウィークでの感染拡大の、後押しをするようなことにこうなりかねないっていうね状況に、なっていて、てそうですね SARS-CoV-2 COVID-19 にとっては非常に嬉しい状況って言ったらいいのかな。ウイルスにとってはよりね感染者数を増やすことができる、子孫をですね増やすことができるきっかけをですね人々から差し出されるっていうね、非常にこう喜ばしい状況にこうなっちゃってるわけですよ。ちょっと怖いですね。そして感染することによって体にこう残り続けて、いつどこでですね命を脅かすような、体の中でのですねウイルスのこう増殖、これ何年後に来るかわからないわけですよ。で生存率も考えていろいろとね試算されていますけれども、どうやら2年3年この間にですね、増殖する可能性が強いと言われている。さらにですね、先6年以内っていうね話になっていましたけれども、死のリスクっていうものは、アメリカのね今から 2,3 年前のデータで、 80% と言われてるんですよ、6年以内にね、まあ、そんなウイルスですよ。そして、このウイルスのですね、活動、体の中のどこにいるかもわからないっていうね。だから今なおですね、COVID-19 に関しては一度感染してしまうとどうやって体の外に出していいのかっていうことがまだですね、科学的に分かっていないっていう状況です。だからずっとね、研究者科学者の方たちは言い続けていたのは、感染しないに越したことはないんだと。だ、最新の注意を払って感染しないようにしましょうっていうのか、うたい文句にこうなってるわけですよ。だからこそ検査なんですね。検査をして陰性であれば OK じゃないですか。だ、これをねやり続けると、そのことによって感染拡大を抑止していく、まあ、さらに北大のですね、先生方が考案した下水サーベランスですよね、まあ、これがですね、今や世界のですね、ウイルスレーダーとして活躍しているっていう状況にこうなってるわけでしょう。であるならば、日本はですね、この日本初の技術をなぜ世界にですね、もっとね、うまく日本のものとして、なんて言ったんでしょうかね、広める努力をしてこなかったのかって話になるわけじゃないですか。ミサイルたくさん買ったりとかですね、日本って殺傷兵器を作ることができ、しかもそれをですね、海外に輸出することもできるっていうね。そしてアメリカとシームレスなですね、作戦ができるようにって言って、ね、各アメリカのですね、軍隊さんと日本のですね、自衛隊が共同でね、作戦ができるように自衛隊の基地をですね、全部強靭化していくっていうね、話にもなっていてて、まあ、岸田さんがね、あらん限りの満面の笑みを浮かべながらですね、ホワイトハウスで演説をね、してですね、世界はもう驚愕したわけですよ。日本どうしちゃったんだろうなっていうね、世界の反応は日本国内では全くニュースにならないじゃないですか。このインパクトはかなり大きかったんですね。だから今やるべきことは一体何なのかって言ったところからかなりね、逸脱しているというか、まあ、そもそも岸田さんは軍需産業がですね、日本の経済を支えるんだっていうことをですね、国会で公言した人ですよ。今までそんな人はですね、安倍さんでもそこまでは言い切ってないんですね。この危険度っていうものはですね、どれだけね、世界に与えるインパクトがですね、衝撃的であったかっていうことも含めて考えると、非常にですね、危惧することがこうたくさんあり、でも、そんなことでですね、人々の安心と安全はですね、確保できないんですよ。それどころか、どんどんですね、税金か、これね、なんかいろんな方たちがこうデータ出していますけれども、江戸時代のね、田沼意次っていう方がやった税制でしょうかね、もう日本のですね、歴史の中で最悪の税制制度だったって言われる江戸時代のですね、ある一時期、これがよく引き合いにこう出されて教科書にもこう出てくるみたいなね、史実として語られていますけれども、あの時の税金年貢よりもですね、今の税収の方が、国民に対する負担は大きいんですよ。だから江戸のね、あの時代がですね、民衆にとっていかにですね、酷であったかっていうことをですね、我々は教科書で学んでいた世代なんだけれども、それよりも今の方が、酷であるっていうね、この事実一つとってももう笑えないわけですよ。そして健康と安全っていうことに関して全くですね、手つかずというか、そこはねスルーしていくというか、自分たちの都合ってこの COVID-19 終わった感をですね演出しながら幕引きしようとしてるというね、苦しんでる方たちどれだけいますかと。一度感染したら体の外に出ていかないっすよって、まだですね体の外にこう出ていくっていうことが確認できるような状況にはないと。よとですね、検査をしていってもどこに隠れてるかわからないんですよ。これが COVID-19 のですね、人類に対する脅威として君臨する 一つのですね、大きな要因の一つになってるんですね。わからないんです。どこからやってきたかもわからない。そして一度感染したらいつ体の外に全てが出ていくかもわからないっていうね。これがCOVID-19 の脅威であり、5類へですね、分類されていますけれども、その5類に分類されるにはですね、あまりにも異質なウイルスであるってことはですね、我々は知らなければいけないし、そもそも5類にですね、感染症法の5類に入れるにはあまりにもですね、無理があったわけで、多くのですね、研究者は無理ですと。COVID-19 に関しては別立てをですね、作らなければ、賄うことはできないっていうことをずっと言い続けてたわけですよ。ところが、国のですね、都合で5類に入れられて、日本では常に、感染者数が数万人、多い時にはですね、10万、20万人というですね、状況、これが常態化するような国にしちゃったわけでしょ。しかも、感染をですね、した人たちはいつどこで、それがですね、またどこかで体の中で増えて、死に至るっていうね、リスクを抱えながらっていう方たちをですね、増やし続けてるっていうのが今の日本のですね、岸田政権がやっている政策じゃないですか。人災です。分かっているにもかかわらず、それをですね、なんとか食い止めるための努力をしていない。インフラをですね、整備することをやらない。そして状況に関して新しい事実、これをですね、認めない。国民にですね、真実を伝えない。それどころか出てきたデータは隠蔽をする。できる限り情報はですね、国民に渡さないっていうね、こんなことがですね、許されてよいのかと。これがですね、今の日本の姿です。アメリカでね、アメリカのですね、ホワイトハウスで何をですね、口走ってるんだろうと思いながらですね、フルで演説見ましたけれども、もう残念でしょうがなかったですね。何言ってんだろうこの人っていうね。だから国家主権って一応ね、日本は主権国家ですよ。主権国家としての片鱗というか、建前というか、それがですね、微塵も中にはこう入っていなかったって言ったりでしょうかね。パートナーであるからうんたらかんたら、お友達だからなんたらかんたらって言っていましたけれども、主権国家としてここは譲れないんだっていうね、そういうものがですね、何もないんですよ。なんだそりゃっていうね、なかなかもうちょっとこう想像を絶する、どのような思考回路であそこにこう至ったのかっていうね。でそのことが世界に与えた衝撃っていうことに関してね、本人は気がついてるんでしょうかっていうことと、それから今後ですね、日本がますます、自分でね、難しい状況ですね、種まいておいて、もっと苦しい状況にこれからなっていくっていうのは、目に見えてるんじゃないかなと思ったりします。そして、食べていくこともですね、ままならない。それから病気になってもですね、その病気に対する治療にまでですね、なかなかこうたどり着けない。そして社会参加したくてもですね、いろんな後遺症ってサポートが何もない中、どうやって社会参加していっていいかわからない。社会保障がですね、どんどんこう削られていって、年金だけではこう生活できない。70歳以上でもですね、どんどん働いてくださいっていうね、とんでもないことをですね、国が声を上げてるわけですよ。そんなね、国がどこにありますかっていうね、まあここにあるわけですけれども、もう残念ながらね、ちょっとあまりにもね、国民のこと見ていないというか、大切にしていないというか、まあ眼中にないというか、なんか吸い上げるっていうね、表現をする人たちじゃないですか。国民から吸い上げるっていうね、だから搾取するただのですね、道具としてしか我々のことを見ていないっていうね、ことに他ならないんじゃないかなと思うので、まあ、そういう方たちはですね、一度もうね、こういう世界から、政治の世界から去っていただきたいっていうね、もう任せることできないじゃないですか。だって人のこと全然代議士としての働きではなくて、自分のやりたい放題をただやるだけの人であれば、それも代議士にあらずって話になりますので、 早くこう立ち去ってもらいたいなっていうね、まあ、その思いでいっぱいなんですけれども、まあ、そんな状況下で、まあ、今日明日またね、地上波でいろんなねアラン限りのことを流れるかと思いますけれども、そういうね情報にですね、流されることなく、今世界で何が起きているのか、そして日本国内ってどれだけね多くの方たちが COVID-19 はじめですね、さまざまな感染症で苦しんでいるのか、そして人食いバクテリアもですね非常にこう気になります。国はですね、その状況に関してがんとして情報をですね公式でこう公開するってことをですねなかなかこうやらないんですけれども、まあ、世界的に見ると人食いバクテリア、感染するとですね致死率非常にこう高いっていったところって、日本に渡航する場合においてはあらかじめですねそのことも考慮してっていうね、だからその感染症のアラートとして日本国内に行くときにですね注意喚起っていうことが行われている、そういう今国になってるんですよ。まあ、それをですねちゃんと国民に知らせる義務がある、そういう機関が全く働いていないのが日本っていう話になりますので、まあいろんなねまあ状況ありますけれども、我々一人ではないということ、連帯を持ってですねなんとかうまくこの状況を乗り越えていくことができたらいいなったところで、今日もですねくれていきたいと思います。はい、ということで難しい局面だらけでですね、でさらに同調圧力って言ったらいいんでしょうかね、まあ、自分たちができることマスクをしたりだとか、それから検査をしたりだとか、まあ、こういうことに関してもですね今更っていうね表現、それからそのことに関して、まあ、どういうわけか攻撃をする方たちもいてですね、あれは一体何なんですかね。その攻撃をしていた方たちって、感染をして実際にこう亡くなった方たちがですね、亡くなる直前にやっぱり自分たちは間違っていましたって言ってね涙ながらですね語りながら、多くの方たち亡くなっていったじゃないですか。何をね学んだのかって話になるわけですよ。まあ、そういうね状況が日本国内にはまだまだこう残っていると、これがですねいかに多くの方たちの心を傷つけ、命を傷つけ、さらにはですね命を奪っていくことにですね連なっていくのかっていうね、まあ、そういうことを少しでもですね考えることができるのであれば、もっと違ったね状況をですね我々は生み出していくことができるんじゃないかなと思うわけですけれども、まあ、そういう状況です。まずは感染症対策できることをやることによって自分のリスクを減らす、これがですね社会全体のリスクを減らすってことにこう連なっていくのって、お互いになんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。